QIC。
こちらは愛知県名古屋市からいただきました37歳会社員ラジオネーム狐の無償入り。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大変です。伊豆大島の三原山がいつ噴火してもおかしくないとの報道。解説をお願いしますということでいただきました。そうですか。今から35年前に大噴火をした、あの、伊豆大島、三原山。ねえ、あの、あさみちゃんとかまなちゃんは記憶にないですわね、35年前じゃね。
生まれてない。
生まれてない。
生まれて
ません
。
生まれてない。あ、生まれてない。はい。僕も。僕も生まれてなかったな。皆さんあれですよね、その時すでにあの、成人なさっていたという。
成人ではないですね。
ああ、そうですか。ちょうどね、これね、夕方、まあ、その前の、やっぱりなんかね、まなちゃん、ちょっとなんか、カサカサっと音がちょっと入るので。
ああ、ちょっと聞きます。
なんだっけな、夕方の、その前に、なんだ、まず、伊豆大島で火山性微動とかいろんな前兆が起き始めて、で、報道陣が、もう、伊豆大島に入って生中継やってたんですよ。
うんうん。
で、そうしてるうちにその山頂付近の方からこう噴煙がこう上がり始めて、やっぱり噴火しましたと。うん、で、だったら、それだけだったらまだ普通なんです。
はいはい。
それが噴火口の手前から、割れ目噴火をし始めまして。
へ
ぇ、で、溶岩のそのカーテンのようなものができるんですよ。
ほう。
その割れ目っていうか、ばーっと割れたとこから溶岩が噴水のように噴き出すわけです。
はいはいはい。
で、それはもう本当に真っ赤なカーテンですよね。で、それをその、遠くのなんですかね、見晴らし台みたいな、その展望台のところに各社カメラを据えて中継してたんですけど、もう、直ちに、撤収しろと、避難しろということになって、みんなカメラを置いて、避難するんですよ。で、ふもとまで逃げるんですけど、で、だんだん日が暮れてきて、
はい、
で、当然その溶岩の、その真っ赤な溶岩のカーテンっていうのはもう綺麗じゃないですか。で、ただその綺麗で済みゃいいんですよ。済まないので、どんどん流れてくるじゃないですか。はい、で、それがだんだんその、ふもとの町に迫ってきて、
怖い。
で、その、伊豆大島の島民、全員避難。で、その日の夜のうちに急遽、
わ
で、通常のフェリーだとか、そういったものでは足りないので、
はい、
その、東京からですよ、その、巡視船とか、護衛艦とか、
うん、
もう片っ端から出してですよ。で、もう島民撤収作戦じゃないですけど、
はい、
もうキスカみたいなことになるわけですよ。で、それから1ヶ月ぐらいかな、その、避難生活が続くということになったという、ことですね。でも、これも本当によく覚えております。で、その割れ目噴火が起きた時に、ちょうど私、うちで、夕焼けにゃんにゃんという番組を見ておりまして、
は
あ、で、そこがすぐに速報に切り替わって、あの時、いつみさんだったかな、いつみまさたかさんだったと思うんですけど、ニュースをお伝えします、つってやり始めたような気がする。ついきさんじゃなかったと思うんですけど、まあそういうのがあって、非常に印象深い。で、この時に大変なことが起きるんですよ。草屋がもう食べられなくなるかもしれないという。草屋は食べたことありますか？ない。大体どういうものかって知ってます？草屋って。
もうわかんない。
まあ要するに魚の干物ですけど、
うんうん、
まあ大体アジだとかの干物なんですけど、はい、見た目はただの干物なんですよね。
うんうん、
アジの開きみたいな。
はい、
とんでもない匂いがする。
うんうんうんうん、
どんな匂いかというと、ズバリ、ボットン便所なわけです。
よいよ
で、焼かなくてもボットン便所。で、焼いたら、さらにボットン便所。食べたら、口の中がボットン便所。で、ゲップが出たら、再びボットン便所。そして、消化し終わって出すときも、ボットン便所か水洗トイレということになる、もう一貫した食べ物、それが草屋なわけですけど、これ好きな人にとってはたまらない、美味しいもの。私は好きですけどね。で、その草屋っていうのは、草屋汁という、その、専用の、その、液に、その、魚の開いたやつをザバッとつけて、干すと出来上がるんですよ。
は
い、で、その、草屋汁の中には草屋菌という菌がいるんですよ。
はい、
で、これその草屋汁がダメになっちゃったら、
うん、
もう二度と作れないかもしれないという、 だからその草や汁を守るために島に残った男たちがいたりとかですね。ええ、結構そのいろいろあったんですよ。ドラマが、ええ、それが再び起きるかもしれないと、はい、いうことで、35年経ってまして、もうマグマが、その35年前にドバーンと出た一回空になってるんですけど、そこにまた35年かけてじわじわじわじわ供給していって、今満タンになってるということで、うんうん、今後どういう噴火活動が起きるかどうか全く今のところわからないということで、同じような噴火が起きますと、今度は町まで来ます。この間は町まで来なかったんです。町の手前で止まったんですよ。うんうん、で、今そこの上が溶岩台地みたいになってて、はい、そこに遊歩道が作られていて、まあ、観光で歩けるようになってるんですよ。うん、で、そこの上を今度溶岩がさらには流れてくると、今度はこれ流れやすいじゃないですか。
はいはいはい、
下地ができてるから、うんうんうん、一気に流れてくる可能性がありますよね。だからその、まあ、同じ噴火をするかどうかはわからないですよね。うんはいはい、だからまあ、そういうこともあるし、まあ今、非常に特に小笠原とかあっち側の方は、はい、火山活動が活発化している状況なので、まあ来るでしょう。そのうち。まあ今特に大島も人口が減って、うん、お年寄りっていうかその過疎化、高齢化が進んでいるということなので、そういった人たちをどう迅速に避難させたりするかっていうのが、まあ、地元の課題になってるんだと思いますけどもね。
なるほど。
だからまあ、どっかにほら、日本人って、火山って火山でしか噴火しないっていうふうに思ってるじゃないですか。
はいはい。
火山があるからそこで噴火するんだ、みたいな、
うんうんうん。
例えば映画ボルケーノみたいなんですよ。
はい。
なんか街の真ん中でいきなり噴火が始まるなんてイメージは全然持ってない。
うんうんうん。まあまあ。
ないわけじゃないですからね。
へ
ぇー。だから、どこで起きたっておかしくないので、特にね、木田優子さんのお住まいの熊本市とかは、ね、例えば、熊本市のど真ん中で噴火が起きないとは誰も言い切れないわけで、ね、そのための準備は日々なさってると伺ってますが、どういう準備をなさっていらっしゃいますか？
その噴火のためにですか？
はい。
いや、噴火のためにはないですね。地震とか、あれはありますけど。う
ん
う
ん
う
ん、これは噂ですから、ほとんどその、信憑性があるかどうかわからないんですけど、例えば熊本に、フジテレビ系列のテレビ局で TKU テレビ熊本っていうのがあるんですよ。で、これ今でこそ熊本市になってるんですけど、もともと軍部にあったんですよ。
は
あ、もともとは、宝卓郡北部町徳王っていうところにあったんですよね。
ああ、あそこです
ね。で、まあ、今はそれが合併になって熊本市になったから、別になんじゃないんですけど、なぜそんなど田舎に、その当時何もないど田舎なんですよね。そこに、そのテレビ局建てたかっていう話があって、
はい、
その、創始者っていうか、その、テレビ局創立のために尽力した、熊本の自民党の、まあ、立役者である、河津虎夫っていう人がいて、で、その人が、どうも、その、火山の噴火というものを警戒してたという話があるんですよ。で、どの火山の噴火を警戒してたかというと、熊本市の中に、金峰山っていう山があるんですよ。
はい、
で、この金峰山っていうのは、まあ、上にテレビ塔があって、まあ大阪で言うと生駒山みたいな感じの位置づけなんですけど、
うんうん
うん、まあ、何ですかね、みんなハイキングとかで行くような山なんですけど、これ火山なんですよ、実は。
ほうほうほう。
ええ。もう見るからに実は火山なんですよ。
うんうん、
なので、それが、もしね、
はい、
火吹いたら、熊本市って偉いことになるんですよ。
うんうんうんうん、
で、いやいや、金峰山そんなんないでしょってみんな思うんだけど、金峰山っていう山がこう、あって、地図とかをご覧になる、ことができる方はぜひ見ていただきたいんですけど、山がいくつか繋がってるんですよ。
はい、
横に二の竹とか三の竹っていうのがあって、
はいはい、
これがあれです。割れ目噴火です。
お
ー。で、そのルーツっていうか、その マグマは、どっから来るかっていうと、まあまあ、いろいろその説はありますけど、まあ、例えばその、阿蘇の今の噴火している阿蘇山の、マグマ供給源って、ね、実は熊本市の真下とか有明海の下あたりにあるんですよ。
へ、
そこからピョーッと上がってきて、ドーンとこうなるっていうことも、まああるじゃないですか。で、 そうなると本当えらいことが起きるわけですよ。
そうですね。
ね、なんかあの私が今あの日曜劇場の香川照之の気分で喋ってます。大変なことになるぞと。スロースリップだみたいなことをあの見てますか、日本沈没。あ、見てない。
見てないです。
あ、そうっすか。なんかね、間延びしろするよね、あれね。なんか盛り上がらないよね。やっぱ日本沈没はやっぱり藤岡弘がやっぱりあの昔の方がいいなと思うんですけど、まあ、そういうことで、いつね、火山活動が起きるかわからないということなんですけど、ね、マナちゃんとかどうですか？こういう火山とかそういったのって興味とかって、まあ、理系上ですからいかがですか？
以前ハワイ行った時に。
はい。
あれキラウエアあれって。
キラウエアです。
あれ、行った、行きました。その時に火山を。
キラウエア溶岩トロトロ体験かなんかしましたか？
トロトロ体験、岩盤、溶岩のところに行った時には結構、詳しく説明してくれたんで、あの時は結構面白かったですね。
そこでこれが、溶岩でこれがパホイホイ溶岩ですとかって、そういうちゃんと説明とか受けましたか？
受けました。多分受けた。パホイ溶岩？
ゴツゴツしたやつが溶岩という名前で、表面がなだらかなのがパホイホイ溶岩というんです。
パホイホイ溶岩？
はい。そういうふうな、これちゃんと火山学で出てくる名前ですよ。表面がなだらかなんで、ホイホイ歩けるっていうんで、パホイホイで違いますけどね。でもね、そう、覚え方としては、そう覚えればいい。
へぇー、確かに。
あー溶岩は痛くて、あーって言うんで、あー溶岩なんです
。何それ。
冷え固まる時のその形で、こう、ささくれるようにして、トゲトゲになってるやつがあって、それと表面がのっぺりとした、こう、なだらかなやつと、その違いがあるんですね。で、冷えていくときに、岩がこう、結晶みたいな感じで割れていって、縦に割れていくのが雪裏という、横に割れるのは層裏という、ね、大変ためになる番組を、やっているわけでございますけどね。という、まあ、忌み原山だけじゃなくて、本当どこで噴火してもおかしくないですよ。この間ね、阿蘇中岳も噴火しましたし、あれ、風向き次第では、ちょっとやばかったかもしれないです。だから、やっぱ警戒は、しておく必要があると思いますけどもね。さあ、続いては。東京都文京区からいただきました。49歳会社員、ラジオネーム、鉄の爪。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
朝日新聞の連載記事、立憲民主党代表選候補者に聞くの第2回。これは小川淳也氏、立民のね。の単独インタビューというやつで、その記事の中で気になる記述が見つかり、ちょっとした炎上モードになっています。この、小川淳也氏にインタビューしているのが朝日新聞の、これなんて読むのかな、神沢さんって書くものかな、書いてあるんですけど、神沢とも読めますよね、これね。まあその記者の方の問いかけ。はい、対話を重視しているのが小川さんの特徴ですよね、と。街頭演説で、その、聴衆にマイクを渡す人は初めて見ました。と書いてるんですよ。
はい。
で、これに、わーっと今、わーっとこう炎上しているわけで。はい、それなぜかというと、聴衆にマイクを渡すって言ったら、まあ言ってみれば、令和新選組山本太郎の専売特許みたいなところでありまして、で、もう書いてあります。これって山本太郎氏はもちろん、大石明子氏も続けているスタイルですよね。そんなことも知らないで記者やってるなんて、と思ってしまいます。まあそういうリアクションが殺到中みたいです。どう思います？広報プロデューサーと言いました。まあ、わざと書いたのか、本当に知らなかったのか、本当に知らなかったら大概ですけどね。わざと書いたんだったら、それも、まあ大概ですよね。どっちにせよ、ちょっと詰んでますね。この方、プロフィールが書いてありましてね。
はい。
2007年に朝日新聞に入社なさっておられると。で、佐賀支局、宮崎支局、大阪支局、大阪支社かな、これ。大阪だと本社か、広島支社かなの勤務を経て、2017年の9月から東京、で経済取材を、 主にやってきたということで、2021年今年の9月から政治部に来たということで、うんうん、まあ経済担当だから知らないっていう、うん、まあこともあるかもしれませんが、それでいいんですかねって話になってきますよね。ええ、で、あの、むしろですね、まあ、仮にですよ、あの、この記者の方が、その、令和のこと詳しくない、知らなかったって言うんだったら、それでもいいんですけど、これ、新聞って、ね、記者が書いて、そのまま記事になるわけじゃないじゃないですか。
うんうんうん、
当然、デスクだとか、いろんな人が目を通すわけですよ、はい。で、そこでチェックを経て、記事になっていくわけですよ。うん、そこで、何も言われなかったのかなと、うんうん、この記事が。
確かに。
ええ。だから、ちょっと、想像を絶することが起きてるわけですよ。
なるほど。
ええ。まあ、例えばね、私はこういう新聞記事っていう、こういう社会部的なものとか政治部的なものとかやったことないですけれど、通常その、広告だとか、まあ一般のその、バラエティ番組の何でもそうなんですけど、それでさえ、交差っていうのがあるんですよ。ちゃんと流していいかどうかチェックするっていう。
うんうん
うん、で、その中でいろんな表現方法についていろいろチェックが入るんですよ。
はい、
で、一つは、世界一、日本一表現ってやつです、
う
ん、ね。例えばこの取材した相手が、私がこれ実は世界一なんですとか、
はいはいはい、
日本一なんですとかって言った時に、本当にそうなのかと。
はいはいはいはい。
ね、で、まあ、それをその、面白くおかしく出した時は、日本一って書いて、かっこ、クエスチョンマークみたいな。
はい、
ね。なんか、その、断定はしないわけですよ、
うんうん。
で、仮に断定するとすれば、本当にそれが日本一とか、日本で唯一とか、そういう表現が使えるかどうかってやっぱりチェックするわけですよね、
うんうんうん。
で、その上で出す。でないと、やっぱ、どこで揉め事が起きるかわからない。特に広告、CM の場合は特に重要で、うん、売り上げ日本一とかって言うじゃないですか。
はいはい。
そう、必ず CM にちっちゃい字で下に出てますよ。何で調べて日本一だったっていうそのデータの根拠を示してるんですよ。はい、例えばその、なんとか新聞社が調査した、なんとかコスメ、なんとか売り上げランキングの中で1位になりましたとかって、はい、それを元に1位と言っていますとかっていうのはこれを書いていくんですけど、それがなかったら、放送できないです。
うんうんうんうん。
差し戻しで、これや、そこら辺ちょっとチェックやり直してから持ってきてくださいっていう、
はい、
もう現場は大混乱になります。なので、それみんな分かってるから、きちんとそれやるんですよ、
うんうんうん。
新聞はいいんですかねこれは。これいらないんですかね。テレビ、ラジオの、どうでもいい、田舎番組でさえ、なんか間違ったこと言うと、後から偉いこと言われますからね。
うんうんうん、
私も何回かやったことありますよ、そういうの。で、まあ、ちょっとこれは、面白い出来事だなと。
でも、この、あれですよ、はいはい、新聞に限らず、
うん、
まあ、何でしたっけ、大阪のその、知事さんとかの発言も、前も言ってたじゃないですか、必ず誰か後ろにほら、はい、いろんな人がいて、結局発表するのが、ああいうトップの人で、目を通して、ああいうね、発言とかするわけじゃないですか。だから、はい、新聞とかのだけの世界でなく、他でもそういうことっていっぱいある、あってますよね。
まあ、ていうか。
注意しないで、そこを目をが通って、その。
大阪の場合は、ね、下の意見とか、そういうデータとか無視して、上が勝手に決めて言ってるんで、ああ後で偉いことになってるんだ
から。いや、でもなんか、目を通してるわけじゃないんですか？
何が？
そういう発言に対して。
いや、目は通すだろうけど、先に言っちゃうから。知事や市長が。なもんだから現場大混乱になっちゃうわけですよ。うんうんうん、
後から知るってことですかじゃあ。だって。こういうこと言いますね、みたいな感じで、ね。
何回かそういう話出てるけど、記者会見で初めて知ったっていう現場が。
あ、そういうのもあるんですね。
いや、そんなのばっかりやん。だって、その吉村知事だとかが出てきて、それこそイソジン発電にしても何にしても、その、本当に現場大混乱ということになるという。それもまた、その逆の問題だ、
ね、ちょっとおかしいですよね、そういうのも、ね。
どっちにせよ問題があるということですよ。まあ。
だから新聞記事に限らずなんか他もいっぱいありそうですけどね。
いや、あるよ、あるよ。でも、
ね。
でも、ね、天下の朝日新聞ですよ。
まあまあまあね、まあね。
朝雲新聞じゃないわけですよ。 ええ、うん。いや、朝雲新聞、朝雲新聞って知ってますか、皆さん。
あの、知らないです。
自衛隊関係の専門の新聞です。朝雲新聞。なんだっけ、こう、お手柄のなんとか、ニサとかって出てくる感じですよ。なんか、駐屯地の近くで、家から煙が立ち上ってるのを発見したなんとかニサは、直ちに部隊を率いて、消火活動に従事し、それで、火事をこう、最小限に抑え、で人命を救ったということで、なんか、お手柄のなんとかニサとか書いてあって、そういうやつとかがあって、あと、ここの駐屯地の名物料理とかそういうやつ結構いい、私嫌いじゃないんですけど、ね。で、まあまあ、まあだから大新聞もだいぶほころびてきたね。
それは時代とともにも関係してきます？今そういう人たちがいないってことですかね、人材が、そういうところを
ちゃんと。わかんない、俺新聞の人たちと今交流がないから、最近の状況は全然わかんないですね。で、
はい、
ちょっと前のね、例えばもう10年、15年ぐらい前の、分野さんとかは結構、知ってるのいたけど、その時まあ、熊本にいて、熊本の支局ですよ。毎日新聞とか、読売新聞の支局のやつとか、地元の熊本日日新聞の記者であるとか、まあそこら辺、朝日新聞もそうです。みんな知ってるのいましたけど、まあ、転勤してどっか行っちゃうじゃないですか。なので今どこにいるのかもわかんないし、で、でも毎日新聞なんか大変だったですよ。その時ね、まだね、デジカメになるかならないかの頃で、まだフィルムで写真撮ってた時代ですよ。で、その時にね、フィルム代が出ないって言ってたの。なんか、フィルム代自腹とかなんとかって、なんか、
ひどいですな。
後で、自腹っていうか、後で決済するのかどうか知らないけど、普通出てフィルムなんてさ、もう、山積みしてあって勝手に持っていくわけよ。それがね、そうじゃないって話聞いた時は、ちょっと衝撃的だったけどね。嘘じゃないと思うよ。多分あれ、俺、毎日の記者から聞いたもんな、あの時。どうなってんのとかって。で、あと、出世意欲に燃えている記者とかもいるわけですよ。こやつらは信用ならんね。
そうでしょう。出世ですから。
今
何でもやりそうですよね。
そうそう、忘れられないけど、FMC にやたらと出入りし始めて、で、一緒に飲もうって言って、酒飲みをするわけも毎回、毎週のように。で、俺にいろんな話聞くわけ。で、俺もほら、酒飲んでたもうだんだんもう打ち解けてくるから、いろんなオフレコの話するわけですよ。
はいはいはい、
で、これ書いちゃダメよって言って、いや、書きませんよとかって言って、書きやがった。
そんなもんですよ。そんなもんですよ。出世のために書くんですよ。
いや、別にそんな書かれて困るほどでもないんだけど、はい、俺が実は素晴らしい功績を残してる偉い人だということを隠していたいのに、
はい、
書かれたくないわけですよ、私。
はいはいはい。
ね、それを全部つまびらかにしてくれたもんだから、急に周りの目が変わっちゃって、本当にやりにくくなったっていうのがあったりしたんですよ。だからそういうようなことで、読売の記者今頃どっか多分偉くなってる、あいつは。ああいうやつはね、どこにいんだろうな、名前覚えてるけどな、言ってやろうか、あの時。
まあ、結局出世したってことでしょ？
出世してんじゃない？ああいう人は。
うん。うん、でしょ？そうでしょ？
うん。そうそう。だからこの間、久しぶりに、某テレビ局の、
はい、
今や重役殿が、
うんうん、
電話が出てきて、
はい、
で、向こうはなんとなく俺のことをネットで知っちゃったわけですよ。今回のその令和新選組の大石明子さんだっていう、
はいはい、
そういったので、その、彼なりにちょっと検索してみたら、はい、やたらと榎田新右衛門がうじゃうじゃ出てくるから、何やってんだこれやって思って、で、こう見まくって、はい、これで電話してきたと。
はい、
で、まあ、今はそいつは、ね、もうやることなくて、重役なんてかわいそうでね、会議に出るかゴルフしてるか、なんか、そんな酒飲んでる方、そんな仕事しかないわけですよ。で、その、もともと現場の叩き上げで番組だとかをやってきた、まあ、言ってみれば、おバカな、不真面目野郎なわけですよ。で、それが、まあ、たまたま、出世コースに乗っかっちまったもんだから、もう今や飛ぶ鳥を落とす勢いの、ないな、勢いは。勢いはないけども、まあ、それは偉い人ですよ。給料なんか多分、とんでもなくもらってんじゃないですか？
いいんじゃないですか、でもゴルフとかそういう会議だけでお金もらえる。
いやいや、だからそういうのが嫌いなやつなの。 そいつは。
え、じゃあ自分から行動することはできないってことですか、会社内で。
だってサラリーマンだもの。
うん、でも結構重役なポジションにいるわけでしょ。
結構どころか。
じゃあなんかできそうな気がしますけどね。
できねえの。
へ
ー、だって今偉いのに放送局ってね、うん、今放送局の上に放送の持ち株会社ってあるじゃん、なんとかホールディングスみたいな、うんうん、あるじゃん、うん、だから重役なんてそこら辺にいるわけだから、現場と全然切り離された別会社じゃんね。あ、でそうするとそこでやってるのって言ったらもう数字とかグラフ見るだけじゃん、なんかその株価だとかそういったね、その後コンプライアンスがどうだとかっていうことぐらいじゃないの、うん、いや詳しくは知らないですけど、はいはい、だから現場でその番組を作ろうとか言い始めたら、いややめてくださいと、もうあんたみたいなのが来てくれたらもう現場大混乱ですからっつって、あの言ってみれば総理大臣とかさ、その大臣クラスがいきなりあの現場に現れて何かやりたいんだとかって言ったら困るじゃん。それと一緒よ。
なるほど。
だからもうすっげえ寂しいみたいですよ。
今昔はバリバリやってた人なんでしょ。
あ、超バリバリ。
ああ、なんかね、別にまた作ってやればいいのにね、面白いと思いますけどね。
いや、だから言った、いやいやいや、うん、いや、できねえって、だから。
いや、別に作ってですよ。そんな会社ないじゃなくて。
いや、だから会社辞めりゃできるよ。
うんうん、うん、だからです。
ただまあ、その、まあ、辞めるってなったらさ、そいつにも家族がいるし、うんうんうん、もうなかなかその、ね、簡単に会社を辞めて、ね、うん、えのきだ深夜もみたいなことできないわけですよ。
え、でも、相当お金持ってそうなね、止めてるような気がします。うん、
くれって言っといた俺。うん、ちょっとお前、ちょっとマジでちょっと、出資しろと。え、いや、ちょっと考えとくとは言ってた。ええ、
ですよね。そしたら師匠がいろんなことできますね。
うん、今ほら、今でき始めてるじゃない、はい、今 FMC で、うんうん。今までほら、FMC っていうのは金が出ていくだけの、組織だったわけですよ。ええ、私の体力を奪うためだけに存在する組織だったんですよ。これが、ようやくその流れが変わってきて、うん、その、逆、こう、こっち側に入ってくる状況に今なってきてるんですよ。はいはいはい、それはもう、例えば YouTube だとかも含めてなんですけど、まださ、全然ですよ。その、ヒカキンとかさ、
はいはい、
あるいはすごい YouTuber のレベルからは、もう遠く及ばないですけど、今までだって、うちチャンネル登録なんて100人とか150人しかいなかったんですよ。ね、全然やる気なかったから、はい。今ほら番組バンバンやってて、しかも大石ちゃんバブルが起きてるわけで、で今チャンネル登録が7500人ぐらいまで来てるわけですよね。うん、でこれも伸び続けてるんで、うんうんうん、で今の多分流れでいくと、まあ1万5000とか2万とかっていうのはもう遠からず行く、うん、と思い見てる。
縦が来ますね、縦が YouTube から。
え、縦が来られるの？1万円。
確か1万だったらゴールじゃなかったらシルバーかなんか縦が来る。
え、すご
い。あ、そうな
ん。1万なんや。
じゃあ、あとちょっとじゃん。
確かにそうだったと思いますよ。1万だったら縦が来るはずだった。縦だったらごめんなさい。
いやいや、縦にさ、なんかついてないの？こう、金一封とかそういうのって。
いや、そこは知らんです。よくYouTuber が、後ろになんか映してますもんね。
縦、を、
シルバーの縦を。
俺、これ見よがしに映すのよ。ええ。
確かして10万以上だったらゴールドになるんじゃないですか？
10万以上ゴールド。
確か、違ったかな。
さあ、10万人もそれはチャンネル登録がいたら、それはもうちょっとした放送局ですもん、だって。
ちょ、ごめんなさいね。ちょっと嘘を言ってたらごめんなさい。確か縦が。
嘘だったら許さないから。
何名か単位で来ると思いますよ。
俺の一瞬今すげえ嬉しくなって、この気分を、
いや、確か一番だったような気がするんですよね。
あ、
そう。
まあまあいいや、別にいいけど。はい、まあ、ぶっちゃけ縦もらったってそんなに嬉しくないんだけど、そこにこう金一封がせめてい
い。ついてる。10万人でした。
10万人が一番。10万がシルバーか。いや、100万がじゃあゴールド？
100 万が金ですね。
ああ、じゃあちょっと違ったですね、桁が。すいません。
がっくりだよ。
あ、正しい。
やる気なくなっちゃった、俺。
10万目指せばいいじゃないですか、師匠。
ん？
10 万目指せばいいじゃないですか、すぐ来ますよ。
目指せばいいって、あんた簡単に言ってくれるけどね。
いや、でも今後こうやって、ね、月テレを伸ばしていこうという番組作り今やってるわけじゃないですか。
じゃあ分かった、俺もじゃあやってみたシリーズとかね。
それはいい。
なんかこう炎上しようじゃないか。
炎上しよう、
ね。何がいいかね、なんかこう電車の中でゲロを吐いてみましたとかって。
でもなんか10万人登録してる YouTuber さんたちってただ普通に何気ない自分の生活とかね、なんだっけ、なんとかルーティーンとか、うん、そういうのを映してるわけじゃないですか。
うんうん、
でも、月テレはやっぱり今 なんですか、政治とか、はい、まあそういうのもあるんだろうけど、あの、やっぱ変えていくには、やっぱ、登録者数を増やして、はい、やっぱみんなの力をですね。
はい、何あんたは急にまともなこと言い出すから、気持ち悪いね、なんか。
いやいや、だって、今までこういう番組なかったじゃないですか。だから政治って遠い世界としか。
いや、ないわけじゃないけど。
いや、でも面白く楽しくできてる番組って今、多分師匠の番組だと思うんですよね。
まあ、あの、まあ、
興味深く見れる。でもね、見れるのは、うん、やってるけど。まあ、
一生懸命やってらっしゃる。
そうそう。だから面白く楽しくできてるのは多分、私、他見たこと、いや、あるのかもしれないですよ。
いや、見たことなかったらダメだろ。他を見て、見比べた上でならわかるけど、うちしか見てねえで、うちが面白いっちゃダメだ
よ。でもですよ、ほら、私も見てるから、ほら、YouTube のほら、なんですか、横に出てくるじゃないですか。こういう番組どうですかとか、上がってくるじゃないですか。
うんうん、
でも見たけど、そこ、どうなんですかね。
それも、好みによるでしょうけどね、そら。
まあまあまあね。
ええ、まあほら、うちはまあ今まで本当にあの隠れたあの存在でいたわけですよ。で、あの、知る人ぞ知るみたいな形で、もう何十年もずっと続けてきて、で、ようやくまあ今ちょっとこう人の目に目立つようになってきたっていうところだと思うんですよね。うん、で、まあ、これをその、どう生かしていくかっていう、そういう話を C 枠でやってみようというところです。一旦 CM に行きまして、そこら辺の話を進めていきたいと思います。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。